もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今別居して3年になるんですけれども、
はい。
1年前に、コンピをもらう審判をしまして、
はい。
私は今59歳で専業主婦で、夫が61歳で、同居してたおじいさんっていうか、舅が3年前に亡くなったんですね。で、それと同時に介護要員がいなくな、必要なくなったので、離婚してほしいと、あとの、30年は自由に自分のお金と自分の自由な心で生きたいということで、早期退職をしてから、全財産ですね、退職金とか家の預貯金の口座、生活管理口座も凍結されて、すべて持って、新しい職場に行ってしまいました。
まず、あなたは59歳。
はい。
はい。それで、お子さんいらっしゃいますか？
はい、長男が35歳で、
はい。
長女が31歳で妊娠中なんですね。
ご長男が35歳。
はい。
ご長女が31歳。
はい。
はい。で、結婚してらっしゃるのね。
はい。長男はちょっと離婚しちゃったんですけ
はい、離
ど、
婚。
はは
い。
い。
ご
一人
長女
で、
は結婚してらっしゃっ
は
て、
い。
ただいま妊娠中と。
はい。
はい。で、まだ下にもいらっしゃる？
はい。次
はい。
男が31歳で、
はい。
おじいさんが亡くなったと、法定相続人じゃないので、ちょっと出て行け、出て行けって、主人のお姉さんにちょっと言われ続けてて、
31歳で独身ですか？
はい、そうでは
い。
す。
それ
はい。
で、そもそものお話の内容のけ、えー、をちょっと伺った内容では、
はい。
3年前に、
はい。
あなたにとっては義理のお父さん、
はい。
ご主人の父親が亡くなりましたと。それで、その亡くなった途端に、ご主人の方から離婚を切り出されたんですね。
はい、そうです。
要するに、介護要員としてのあなたがもう必要なくなったからっていうことで。
はい。
はい。だけれども、あなた自身は離婚はしたくないか、それと同時にそのご主人が全財産を凍結して、
は
ご
い。
自身の就職先まで変えてしまわれたんでしょ？
はい、そうです。
ということで、あなた動きようがないわけですよね。
あ、そうなんです、そうなんでは
い。
す。
それで、あなた自身は別居はなさったわけね。
はい、主人が出て行ったので、残されたお家に出て行けっていうことを言われながら、
あ、じゃあ、ご主
住ん
人ので
、
方が出て行ったのね。はい。
はい、
はい。
はい、そうです。
それで、これ1年前に、婚否届を出されて、
コンビ、審判
あ、審
です
判。
ね。2
はい。
年ぐらいも、0円だって、揉め、主人が主張したんですけれども、2年かかって、
はい。ええ。
裁判所が、月々と2年分のコンビを命令してくださって、去年からずっ
はい。
ともらってるような状態
はい。これ、ちなみに月々おいくら？
21万円。
21万円。
はい。
それで、今日のご相談はそうすると何ですか？
娘が、一昨日入院したことが分かりまして、
はい。
出産後に、
はい。
自宅で産後のお世話をしてもらいたいっていう電話がかかってきまして、
はい。
どれぐらい、その後ですね、お世話した後ですね、
はい。
何年ぐらい家に住み続けることができるのかということの相談です。
わかりました。そうすると、ご主人の方とは全く今連絡は取れないの。
連絡は取れるんですけれども、連絡をしないようにしてるのと、お家を住みながら売却することができるっていうことを言われたので、
ええ。
鍵を変えて、主人が入れないように暮らしています。
ああ、なるほど。そうするととりあえずその今住んでらっしゃる、まあ、もともとご主人とご一緒にいらした、もっと言っちゃえばお、義理のお父様も住んでらっしゃるお家ですよね。
はい、
はい、この家にどれぐらい住んでいられるか、ま、もしくはずっと住んでいられるためにはどうしたらいいかというのがご質問、
はい、
ということでいいですか。
はい、
はい、今回はですね、弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、
ちょっとこう話がよく見えづらいんですけれども、
はい、
まずあなたは今、一人暮らしなんですよね。
はい、
一人暮らしでご主人が所有している家に一人で住んでるということですか。
はい、同居してた、35年結婚生活があるんですけれども、
はい、
30年おじいさんと結婚当初から暮らしてまして、はい、認知症で施設に入ったのが3年ほどなんですけれども、うんうん、そのお父さんが亡くなったので、
はい、
今土地は主人と義理のお姉さんで、お家も、主人とお姉さんの共有名義になっております。うん、
共有名義になっている。
はい、
まず今住んでる家はこれはご主人が買ったもの、取得したものではなくて、
はい、
シュートから相続で受け継いだものということね。
はい、そうです、うん、はい、
それからそれ以外にご主人の資産というのはどんなものがありますか。
退職金と持ち株ですね、うん、会社を辞めた時の持ち株と、うん、あと財形とか、
うん、
まあ少なくても3、4000万ぐらいやるんじゃないかなっていうことで、当時は口座とかをしっかり把握してたんですけれども、うん、3年経って今主人がどこにどういう管理をしているのかっていうのは全くわからない状態です。
うんうんうんうん、なるほど。今まだ、はい、離婚の話は進んでないということなんですよね。
はい
はい、ですから今ご主人が一方的に出てった状態であなたが一人で、今の家に住んでいると。
はい、
その家はご主人と義理のお姉さんの名義で、あなたに、
そうです、
うん、あなたはこれに対する権利はないわけですよね。
はい、
でご主人が相続で受け継いだものですから、
はい、
離婚をしたとしても財産分与の対象にはならない。
はい、
はい、ということなので、あなたがここの家にずっと住み続けるというのは結構難しいことなんですよ。
はい、
うん、であなたが住み続けたいと思ったらこの家をご主人とお姉さんから買い取らないとい けないですよね。
はい、
もしくはご主人が亡くなった後あなたがご主人の相続をすると。
そうなんです、
はい、離婚をしてなければ今の状態でご主人が亡くなればあなたがご主人の相続人になりますから、うん、まあ今の土地建物のご主人が持ってる共有持ち分をあなたが相続することはできることになりますよね。はい、全部じゃないですけどね、お子さんもいらっしゃるんで、はい、でもそういうことにならない限りあなたはこの家に対する権利というのは何もない。
大体なんですけれども、うん、私はちょっとこういうふうに自分で何も決められなくってこうお電話までさせていただいてるんですけれども、うん、ずっとこのままこう月日がもうあっという間に3年経ってるんですね。
うん、
で何年ぐらいで男の人っていうのはそのあちらから離婚を申し立てることができるのは今の日本では何年ぐらいでだいたい権利って有責責任者っていうことは裁判で
有責配偶者ね、
配偶者っていうことは、うん、裁判で認めてはくださってるんですけれども。
そうなんですか。
はい、
それは何の裁判で。
コンピのあたりですごく何回したのかな、コンピで10回ぐらい開いたんです。
うん、コンピの、はい、コンピの調停をやってで、はい、調停がまとまらずに審判になったわけですよね。
はい、
でそのコンピの審判の中であなたのご主人が有責配偶者だという認定がなされたということ。
はい、その0円っていうことを主張したので1円も払わないっていうことを主張主人がしたので、
うん、
こういうこ浮気ですね、何年前の浮気 ていう証拠がですね、たまたま保健所の、家族相談っていうところで相談したときに文字で文書が残ってたので、それを提出したら有責責任者っていうことになったんで、自分が浮気をしたっていうことをはっきり保健師さんに話してるのを文書でなんか、きちっと残ってたみたいで、それを出したらそこがとても大きかったみたいです。その、うん、保健所の、
つまりね、はい、ご主人が、不貞行為を行っていた、
はい、
それがきっかけで夫婦仲が悪くなって、かつご主人は一方的に家を出てしまい、その後あなたのための生活費を払おうとしなかったと、
はい、
そういうことによってもう夫婦関係が完全に破綻をしたんだから、この夫婦関係破綻の責任はご主人にありますよというふうに裁判所が、
はい、
認めてくれたというか言及してくれたわけですね、
は
い、
そうです。もともと25年間単身赴任して、結婚10年から25年間単身赴任して年に6日しか帰ってこなかったのも大きかったみたいです。
なるほど、
はい、
だんだん全体像が見えてきました。
はい、すいません。
要はあなたのご主人は結婚した後も子供たちとお仕事さんの面倒をあなたに見させて、はい、全く家に帰ってこない生活で、
はい、
かつ他のところに女を作って、
はい、
はい、でそういうことによってもう夫婦の、はい、亀裂がもう決定的になったと。
はい、はい、
でそういう中でご主人はあなたと離婚したいというふうに言ってたけれども、
はい、
ご主人は有責配偶者なので、
はい、
ご主人からの離婚請求はできませんよと。
はい、そうです、
うん、だからあなたがうんと言わない限り離婚はできませんよということを、まあ、家庭裁判所でも、まあ、裁判官なり調停委員から指摘をされたと。
はい、そういうことなんです。
いうことですね。
はい、
はい、で、そうだとするとご主人は有責配偶者ですから、
はい、
ご主人に対してあなたのせいでこの婚姻生活がめちゃくちゃになったんですよっていうことの慰謝料請求ができる、まあ、これはまあ多分数百万円だと思いますね、
はい、
それと別居時にご主人が持っていた財産の半分、
はい、
これを私によこしてくださいと。そうでなければ離婚には応じませんと言って、あなたは離婚には縦に首を振らないことができるわけです。
あ、そうですか、う
ん、だけどそれでもご主人がいやそんなのは払えませんと、
はい、
いうふうに言ってきた場合には、じゃあ訴訟でやりましょう、裁判でやりましょうということで、
はい、
まあ、ご主人の方から離婚を請求を、有責配偶者として離婚請求をしてくることもあるでしょうし、逆にあなたの方から離婚を求めることもできます、はい、でその判決が出た時に、例えばじゃああなたに対して、まあ、どれぐらいになるのかな、2000万とか3000万とかを払いなさいという判決がね出る可能性はあるわけですよね。その判決が出て、
はい、
ご主人がそれで、その判決通りにお金を払ってくればね、
はい、
まあ、あなたはこの家をね、
はい、
まあ、出て他のところに家を買って住むっていうことも考えられるでしょうし、あるいはそこで、まあ、そこはご主人との交渉次第ですけれども、ご主人と、はい、まあ、お姉さんとも交渉しなくちゃいけないのかな、
はい、
私にこの家を2000万円で買い取らせてくださいと、
はい、
いう交渉をして、まあ、そこで交渉が成立すればあなたはこの家を自分のものにすることができますから、自分の家として住み続けることはできるわけですよ。
あ、じゃあそれまで待っていればいいんですね。ドキドキ
待っていればいずれそういうふうな流れになってくると思います。
でもただ毎日毎日心配しないでいいんですね。毎日毎日
心配しなくていいですよ。忘れてればいいです。忘れてて、
はい
はい、その時が来たらきちんと対応すればいいわけですから。
なんか今日から寝られそうです
そうですね、はい、悩んでても仕方がないことなんで、
はい
はいはい、一つ一つね専門家の力を借りながら整理をしていくということ、
はい、
それを心がけてみてください。
はい、ありがとうございました、
はい、ではもう一度今井先生に代わります、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、それでは失礼いたします。
失礼いたします。